今日恵みをいただく御言葉は黙示録の12章7節から12節までです。黙示録の12章7節から12節、はじめに、7節と8節を宣言します。さて天に戦いが起こってミカエルと彼の使いたちは竜と戦った。それで竜とその使いたちは応戦したが勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。アーメン。それでは一言お祈りいたします。勝利者であられるイエス様、あなたを褒めたたえ賛美します。悪はサタンに対して圧倒的な力を持って、あなたは勝利者であられます。主よ、今我らともどもはこの場所、この礼拝という場の中においても、私たちの中にある戦いがあります。主よ、どうか私たちは勝利者としてイエス・キリストにつく者、悪魔サタンのその居場所は我らのうちからなくなるために、我ら自身がしっかりと御言葉の剣を持って戦う私たちでありますように。主よ、今我らともども整えてください。勝利者としての秘訣を今豊かに知るこの時とならせてください。今取り次ぐしもべの唇を清め、また預かる人々の耳を清め、ともどもあなたの豊かな勝利に預かるこの時としてください。これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。天において戦いが、ね、ありました。まあ、この地上においては、ね、戦争というものがあって、ね、それは、ね、力と力、ね、兵器とか戦略とか、ね、そういったもろもろによって戦うものですけれども、天においてはですね、とも地上の戦いとはだいぶ違うもののようです。地上においては、ね、まあ、相手を、戦闘不能にする、あるいは、ね、相手を殺すということを、まあ、戦争は殺す道具で、満ちておりますけれども、天の戦いにおいてはどうやらですね、死ぬということが、なく場所取りの、まあ、戦争のようです、ね、この天使ミカエルが、ね、悪魔サタンを、ね、刺し殺して、ね、もういくつもの悪どい天使たちをぶった切って、ね、ということ記述はありません。ただ、ね、戦いが起こって、ね、そして、ね、彼らミカエルは竜に勝った。でそれで竜とその使いたちは応戦したが勝つことができず、天にはもはや彼のいる場所がなくなったと書いてありますね。もう本当に悪魔サタンを一発で亡き者にする兵器でもあればいいと思うんですけども、けれどもそういうものはなくてですね、むしろ、場所取りの戦いのようです。じゃあどのようにしてこのミカエルは、戦って勝つことができるのか、また生徒たち、地に住む生徒たちはいかにして勝利者になることができるのか、ということを、ね、今日学んでいきたいと思います。まあ、これはですね、肉弾戦ではないんです。世の中の戦争とは違うんです。むしろ、ね、エペソの6章に書いてある通り、私たちの戦いは、ね、血肉によるものではなく主権、力、またこの世の、ね、暗闇の世界のもろもろの、ね、悪霊たちに対して、ね、そういった権威に対して、ね、戦うものであって、何か格闘技とか、ね、筋肉鍛えるとかそういったことによって勝つものではありません。どのようにして勝つことができるのかで、まあ、これを読んでいけばさらに、ね、そのヒントがあるんですね。こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わす古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた。アーメン。 天にはもはや彼らがいる場所がありませんでした。ですから天国というところには悪魔サタンのかけらたりともない国となりました。本当に天国に行きたいと思うんですけども、けれども、ね、私たちはこの地上においてもう悪魔サタン悪霊が、ね、片もう片人たりともない、王国を立てなくてはなりません、ね、この地上全体に立てるということ、ね、これは今のところ、ね、私たちはできておりません。まず、ね、その王国はどこにおいて構築するかというと、まずは皆さんの中、ね、皆さん自身を、ね、皆さん自身の中から、ね、悪霊とか悪魔サタンとか、ね、一切居場所をなくすための戦いをまず自分自身で、ね、皆さん自身でしなくてはならないですね。マタイの福音書の12章のところに、ね、ある悪霊のに仕えていた人が、ね、追い出されて、ね、いる記述があるんですけども、けれどもその人は前よりもさらに7倍、ね、悪くなってしまった記述があります。マタイの12章の43節から45節のところですが、これもまた場所取りの問題なんです。悪霊に場所を与えるか、それとも場所を与えないか、という問題です。マタイの12章43節から45節。汚れた霊が人から出て行って、水のない地をさまよいながら休み場を探しますが、見つかりません。そこで、出てきた自分の家に帰ろうと言って、帰ってみると、家は空いていて、掃除して、きちんと片付いていました。そこで出かけていて、自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて、皆入り込んでそこに住み着くのです。そうなるとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。邪悪なこの時代もまたそういうことになるのです。アメン。これイエス様がおっしゃったことですけども、汚れた霊が、ね、ある人から、ね、出ていきました。ですからその人の中 の、ね、あの霊的な領域においてある程度の空間ができたんですね。その悪霊が、ね、出ていったことによって、ね、人間というものは器です、ね、容量があります、ね、決まった容量が決まっており、ね、そしてその容量の中に何パーセント、ね、良いものがあり、何パーセント、ね、悪どいものがあるか、ね、まあ、そういうものなんですね。人というものは、ね、人の中にその汚れた霊が、ね、その人から出ていった、ね、でそれで そうするとその人がですね、まあ、ある意味の空き家状態になるんですね。空間ができます、でこの悪霊は、ね、水のない地をさまよいながら休み場を探すけれど見つからない。でそれで、ね、自分出てきた自分の家に帰ろう、ね、もう人間が家呼ばわりされるんですね。悪霊にとって、ね、人が家であるということは、ですから往々にあるわけですね。悪霊が、ね、この人を、ね、住み心地のいい家だとか、ね、住み心地の悪い家だという見える、ね、そういうこともあるわけですけれども、でこの、ね、悪霊出ていて自分の、ね、元来たところに帰ってみると、でその家は空いていて、掃除してきちんと片付いていた、もうきちんと片付いていた。コスメ王という、ね、ギリシャ語です。コスメ王、女性の皆さんはコスメしますね。化粧、それはきちんと整えて、まあ、男性のみならず、ね、もう本当に自分の姿形を、ね、相手に対してよりよく見せるためになんですけども、けれども、ね、この人は、ね、家が空きっぱなしの状態、そして、このきちんと片付いている、悪霊に対して飾られて整えられた状態、要するにですね、悪霊が出ていった後に、それでもその人がですね、そのうちの空間、その場所、場所取りをしっかりと御言葉によって場所を抑えしていない状態で、それでもうあちらにも開け放し、こちらにも開け放し状態している、もし皆さんが泥棒だとしてですね、もしある家がもう窓も開けっぱなし、ドアも開けっぱなしで、中は、ね、金庫のドアも開けっぱなしで、中が、ね、宝で満ちているとするならば、もうこれはね、もういい物件だということで、もうあちらこちらから泥棒仲間を引き連れてきて、ね、もうその家の中にどっさりとみんなで入り込むはずですね。 それと同じことがこの悪霊の中でね、思ってるわけです、
ね。あのね、蛇の抜け殻ってわかります？蛇の抜け殻、あのね、蛇というのはことに大きくなると抜け殻、全部抜け殻があって大きくなるんですよ。だからですね、宿狩りと同じように霊というものは何をするかって言ったら、私たち人間を惑わして誘惑して罪を犯すようにして、そして濃い太るんですよ。私たちが罪を犯せば犯すほど濃い太るんですよ。そして大きくなって抜け殻を全部抜いてしまうんですけれど、抜け殻になって新しいものを切るんですけれど、その後何をするかって言ったら、まだ自分を大きくしてくれる人を宿狩りみたいに探すんです。一回出てきて、この抜け殻が出てある時というのは、そこから離れてきた、もうそれ以上食い物ができないから離れてきたものもありますね。イエス様に会って追い出されたものもあるんですよ。だからその人の中に入り込んで、その人をめちゃくちゃにして、そしてそれ以上その人を通して美味しい思いができない状態、廃人状態になったら、その人を通して濃い太ったこの蛇というのは出てくるんですよ。自分から出てきて何をするかって言ったら、次の宿を探すんですね。で、次の宿というのは、前自分が宿狩りをしていた人より罪の度合いが強い人、罪の性質が強い人、そういった人のところに入っていくんですよ。だから自分から出てきたものは濃い太って出てきて、次の宿を探す、で場所取りをするんですよ。だから地上においては人というところを場所取りして、そしてその人の人生を食い物にして濃い太る。わかります？人の中に入って、その人の悪い癖、悪い癖を食い物にして、そして濃い太るんですよ。そしてその人が本当に悪霊が入った途端に以前より増して悪いことをするんですね。で、悪いことをすればするほど悪霊は濃い太る。そして悪いことをするから、もうあらゆる人物から嫌われて全部断絶されていくんですよ。で、その人の人生をボロボロにして、それ以上もう食い物になるような要素がなくなった時、出てきて次は自分のためにもっと悪いことしてくれる人間を探して、その人間の中に宿を変える。だからイエス様を信じてから治らないと、イエス様信じたら賛美する人に変わる、イエス様により頼む人に変わるという、そういうにしてイエス様を信じて、自分が変わらないことには、自分から出てたその悪霊がもっと強くなって自分の中に入り込む、そして自分の人生をめちゃくちゃにする、そういうことが絶対ありますので、今おっしゃってる、パスタが今おっしゃってる場所取りだよってね、殺す戦争じゃないよって、場所取りの戦争だよっていうのは、これはもう本当に世界的な発見ですよ。殺すっていうことはない、本当に場所取りなんですよ。後々に地獄という場所で永遠に生きるようになるでしょ、悪霊サタン、それに従って生きていた人というのはでしょ。だから場所取りなんです。だから皆さんと私が今しなければならないのは何かって言ったら、天国とか光とか良い技とか、その場所取りを私たちも一生懸命しなきゃいけないんですよ。 何にあって、イエス様にあって場所取りをするんですよ。私たちも天において戦争があった、そして堕落した天使と、そしてミカエルが戦争した、そして彼らはミカエルとの戦いで負けて、もはや天にはいる場所がなくなった、地に落とされた。地に落とされているこの者たちが後々にまだイエス様に会ってしばかれて、どうなるかって言ったら地獄に落っことされる、それで永遠になしということなんですよね。
ですから場所取りの、ね、問題なんですね。この汚れた霊が、ね、その人から、ね、出ていった、ある人から、ね、もう悪霊追い出しの賜物を持った人が、ね、悪霊を追い出したのかもしれないですね。で出ていった、でその人は悪霊がいなくなって、ね、さあこれから人生立て直すぞって言って、でそれで、ね、相変わらず、ね、悪霊の好む飾り付きを、ね、しているとするならば、ね、どうなんでしょうね。悪霊どんなものを好むか、ね、怒りとかそねみとか、ね、分裂とか、ね、あるいは汚れた思いとか、ね、汚れた情欲とか、ね、悪魔サタン、ね、そういったものをもう大好きなんですね。そういう、ね、もう本当に自ら汚すような、ね、あるいはね、ですからガラテヤ5章に肉の行いリストってありますね。偶像礼拝、魔術、不貧困、ね、汚れ、公職、ね、魔術とか、ね、怒り、そねみ、もうまさに、ね、もうそろそろなんかハロウィンでしたっけ、ハロウィンが、ね、ある、本当にそういった悪魔サタンを、ね、なんか呼び寄せるようなものこと、ね、そうしたものがですから飾りとなって、ですからそういう祝いをですね、ハロウィンのとかに限らず、そういった偶像礼拝とかもう好き好んで、公職とか魔術とかそういったものことを行うものは、ね、そういう悪霊の好きな飾り付きをね、もう自分の戸口にもうひょいひょいって、悪霊さんね来てくださいみたいな、そんなブラブラ、ね、させているわけですね。悪霊が出ていったにもかかわらず、それでもなおかつそういった、ね、悪どいことをやめない、ね、悪霊の好むことを、ね、し続けているならば、ね、もう一度悪霊出ていきました。もうある程度声太りを持って出ていったんですけど、しかし、ね、この悪霊は、ね、どうも休み場がないから、ね、ちょっとまた元来たところに帰ろうって言って帰ってみると、もう今度はより、ね、悪霊さんの好き好む飾り付けがしてあって、しかも空き家なんです。その人、ね、心の内に御言葉を蓄えて、ね、場所取りを、ね、しっかりとイエス様によって父を持って、またイエスキリストの証を持って、その人の中を場所を、ね、もう満たしているならば、もう悪霊どもの、ね、居場所は、ね、その中に入りようがないんですけど、しかしあいにく空いていて、ね、そういった、ね、場所が開けていて、そしてなおかつ悪霊の、ね、好む、そういった飾り付けをしている、ね、とするならば、この悪霊、ね、出かけていって、ね、自分よりもなお立ちの悪い他の霊を7つ連れてきて、みんなで入り込んでそこに住み着く、ね、そうなるとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなる、ね、邪悪な時代も、ね、この時代もそのようになるのです。
みんなで入り込んでって言ってるでしょ。これねちょっと詳しくちょっとお話ししますね。みんなで入り込んでって、一番最初追い出されたのが嘘つきの霊を追い出したとしますよね。そしたら今度この嘘つきの霊が追い出されてから出て行くところがないわけなんですよ。もういろんな霊が全部もう自分の宿としてるから、人を宿としてるから入る場所がないね。だからどうするかって言ったら、行くところはないと困るので、元行った人の性質を良くしているから、まだ居心地も良かったし、見に来るんですよ。見に来た時に、牧師先生だとか誰かを通して悪霊が追い出された。だけど、悪霊が追い出された後に、教会来ない。賛美しない。祈らない。そして、清い生活をしない。ということになると、どうなるか。一番最初に追い出したのは、嘘つきの霊でしょ？この嘘つきの霊が、自分が出てて、そしてこの綺麗になって空いてしまったこの空間、それを見て 今度は追い出されたくないから何をするかって言ったら、追い出されにくいようにトロボだとか淫乱だとかね、争う霊だとかいろんな霊を連れてくる。いいよ、あそこは前私一人で住んでたんだけど、いいよ、あんたも一緒に、なんだっけ、部屋チェア、なんだっけ、部屋をシェア、ルームシェアね、ルームシェアしましょうね。あ、泥棒もいいよ、詐欺もいいよね、淫乱もいいよね、争うやつもいいよとか、いろんなやつをおいでおいでおいでして、そして一緒にその自分が一人で行った空間に今度は何名もののね、霊を連れて行っちゃうんですよ。そしたら、前はあいつは外でこそ泥しかしなかったのに、あいつは今度はね、車を盗むようになった、麻薬をするようになった、これをするようになった、あれをするようになった、ということになってしまうんです。だから教会生活をして祈っていただいて、そして清くしていただく。だから私があんまり祈らないんですよ、人に。どういうことかというと、本当に自分が清くなりたい、そういう人に私は祈りたいの。その人は清くなりたいと思っている人は続く努力をするからということだけど、むやみに志もないのに悪霊追い出しをしてしまうとどうなるかって言ったら、一回追い出したものが、その人は志がないでしょ、イエス様にあって生きていこうという志がない、そういう状況の中で、牧師先生だとかこの祈りの力がある人たちが追い出したな、その人の中にあるもの追い出してしまうと、本人には清く正しく生きようという志がない、そういう時にこの空っぽなんですよ。空っぽな状態なんです。そしてどうなるかって言ったら、追い出されたものはこの空っぽのところに、自分一人だけじゃなくてどうするかって言ったら、いろんな霊を、家がなくてね、あちこち転々としているこの霊がいるわけだ。その霊を、いいよいいよ、あんたも一緒に私が住んでたところに行こうよ、あなたも行こうよ、あなたも行こうよって連れて入っちゃう。そうするとどうなるかって言ったら、その人の状態が前よりひどくなると書いてある。それがこういうプロセスによってそうなってるんです。今理解できます？今言った言葉ね。嘘つき追い出したのに、だから今言ったでしょ、私はあんまりお祈りを、あ、私に祈ってください、そして私は新しく生まれ変わりたいですというね、覚悟を決めて言ってくれる人以外は私は祈りたくない。もっとおかしくなっちゃうから、うん、そうなんですよ。だって水野さんも一番最初教会に来たよね、来ていたんだけどね、教会で一生懸命生きようとしていた時に悪い友達が一人できたでしょ、ね、その人ができた時にどうなったの？その人と一緒にね、歩いてるうちにとんでもないことになったでしょ、自分も 悪さするようになったりしたでしょ。だからそうなんですよ、ね、むやみにね、悪霊追い出しをするっていうのは私は反対なんです。本人の志、イエス様にあって生きていくっていう志、それがあった時にその人のために悪霊追い出しをする。祈らないです私、祈らないでしょ、ある人のために。レンガラレンズ見てるんだけどね、祈らないじゃん、祈りましょうも言わないじゃん。それは志が見えないからなんですよ、私から見てね。志が見えないから、祈ったらその時追い出したものが 今度何匹も入っちゃったらかえって大変だから、ある人のためには私が祈らないんです。本人の志がものすごく必要なんですよ。
この、ね、悪霊に、ね、疲れる疲れない、ということ、これ結局、ね、場所取りの問題であり、そして、ね、その本人自身が悪霊追い出しをされて、ね、その人の心の中が、ね、もう空っぽになった、もう以前みたいに悪霊に疲れていた時はもう本当に四六時中悪霊が声を出したり、ね、恐れを吹き込ませたり、ね、そういったことがなくなった、ね、平和が来たという時こそ、ね、感じなんですね。もしその人の本人の中にイエス様で満たす志がないとするならば、結局、ね、追い出された後、ね、以前の行動パターン、ね、以前の、ね、汚れた行い生活習慣、ね、そういったもろもろ、ね、そういったもろもろがあるとするならば、これ一切何も待ってたししようがなくなってしまいます。もし悪霊がまた、ね、7匹変なのが入ってしまったら、もう手の隙がなくなるんですね。結局本人のイエス様に向かう心次第なわけです。でもう一箇所開きたいのがマタイの福音書の5章、すいません、マルコの福音書ですね。マルコ福音書の5章の5章1節からのところです。マルコ5章の1節から、こうして彼らは湖の向こう岸ゲサラ人の地に着いた。イエスが船から上がられるとすぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた、ね、ここで不思議なのが、ね、汚れた霊に疲れた人が、ね、墓場から出てきてイエスを迎えたんですね。悪霊、イエス様のことを大嫌いなはずですけども、なんで悪霊に使われた人がイエスを迎えることができたのか、ね、イエス様に向かう志があったからなんですよ、この人には、ね、
どういうことか分かりますか。人からしてみれば、人の中で生きていっちゃいけないことを悪霊に使われていて汚れたことをしているんですよ、ある人が、ね、そしてその人はもう人のこの中に絶対入っちゃいけないんですよ。ということなんだけど、悪霊に疲れて自分の人生めちゃくちゃになってすごく辛いの、この人ね。もうあらゆる人が自分にお前あっち行けあっち行け、もう来んじゃないってね。そんで悪いことばっかり、悪霊に疲れて悪いことばっかりしてるから、何をしてたかっつったら、現れると悪霊に疲れて悪いことばっかりしてるから縛ってたんですよ、その人ね。自分を癒そうとしないでね、あっち行けしたり縛ったりしているから、もうどうしようもないから、彼はどうしたかって言ったら、死んだ人の墓場に行けば墓場にいる人は自分を縛かないじゃんね。死んだ人の墓場に行けば死人は自分をね、しばくことないんですよ。だからそこに行ってね、イエス様が自分を助けてくださることを願って、悪霊はイエス様嫌いなんですよ。彼に悪霊に疲れていない、その 0. 何パーセントかのこのイエス様へのね、を助けてくださいとかね、イエス様に何とかしてもらいたいとか、そのね、人間性が全部食いつぶされていて、そして悪霊に支配されているんだけど、その中に 100% っていうのは絶対ないんですよ。私たちが天国に行くまで 100% 清い人にはなれない。それと同じように、悪霊にどんなに疲れても 100% 悪霊に疲れるっていうことはないんですよ。だから悪霊に疲れてね、いるんだけど、人が嫌がるようなことばっかりしてるんだけど、その中でね、何パーセントかは、この人本人のそのね、本来の性質が残っているんですよ。だからその本来の性質が残っているから、その人の本来の性質が助かりたいと思ったから、もうイエス様に向かって必死になっていく、それがこの場面なんですよ。
ちなみにここの、ね、悪霊、 レギオンと呼ばれている悪霊ね、たくさんいるんですね。レギオン、これレギオンってどういう意味か、まあ、ローマ軍団のことですけども、ローマの軍団、1レギオンにつきローマ兵6000人ぐらい、ね、5000人から6000人いると、まあ、いう、まあ、ですから本当相当たくさんの悪霊が、ね、この時、ね、ついていたんですね。この、ね、悪霊がこの時追い出されて、ね、たくさんの豚2000匹でしたか、ね、そのぐらいの豚、うん、2000匹ですね。そのくらいの豚に悪霊どもが乗り移って、そして、ね、この豚が崖からなで落ちて湖に、ね、入って溺れ死んだ、ね、この13節の方にあるんですけども、それだけ大勢の、ね、2000匹、ね、豚1匹につき 1匹の悪霊がついたとしても2000匹の悪霊がこの人についていたんですね。それほどのね、たとえ2000匹の悪霊がその一人の人間についていたとしても、その一人の人間のイエス様に向かいたい、イエス様に助けてもらいたいというこのイエス様という、ね、もう本当に、まあ、UNO というカードゲームでいうとこのワイルドカードですね。もう何でもござれなんです。イエス・キリストの皆、これは悪霊に対して勝利し、悪魔・サタンに対して勝利し、悪霊2000匹がかりだったとしても、その本人一人のイエス様に向かいたい、イエス様に救われたいという願い、これには悪霊2000匹相当でもかなわないんです。その人本人が、ね、この時、ね、汚れた霊に使われた人、彼は、ね、墓場から出てきてイエス様をお迎えしたんですね。イエス様に救っていただきたいという思いを持って、ね、このイエス様のところに、ね、行ったからです。ですから、ね、本人自身のイエス様に向かいたいという志、これこそがもう悪霊が追い出されていくその、ね、最も有効な手段になるわけです。で、ね、3節から見ますと、ね、この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことができなかった。からたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまったからである。からで、ね、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのである、ね。悪霊はこういうね、なんか力を発揮するんですね。まあ、あいにくキリスト者はそのような悪霊の力を怯えることはないんですけども、ね、しかし悪霊はこういうね、もう力を発揮する。で、それで本当にですね、悪霊に疲れている人は、ヤドカリに閉じこ、貝殻に閉じこもったヤドカリみたいですね、ちょっとすごいですね。人間という器をなんか悪霊、強靭にしたり固くすることができるのかわかんないですけども、悪霊に疲れた人はですね、もう、いとも簡単に頭突きしただけで壁がボーンって穴が開いたり、あるいは、もうペシペシ叩いてもですね、なんか鉄板を叩いてかのようにもうこっちの手が痛くなったりするんですね。なんか知らないですけど、悪霊はそういうなんか強靭にする力があって、もう本当に貝殻に閉じこもったヤドカリのようにですね、そういうしつこい、もうそういう意味でのなんか力強さ、もう、ちょっとうんざりするようなところはあるんですけども、しかし、ですから結局本人自身の心の中はですね、悪霊充満にしていたいというその願い、ね、何しろ悪霊充満してたら、ね、社会で働かなくてもいい、ね、お酒も飲みたい時に飲めばいい、ね、その、ね、糖尿病の人は、ね、もう糖尿病の大敵である、ね、炭水化物取りたいほど取っても、ね、構わない、ね、それが、健全な霊に支配されるとそれ我慢しなければならない、ね、まあ、そういうわけでもうちょっと悪霊にはね、とどまっていてもらって、このまま自分の好きな酒や、ね、炭水化物やポルノや、ね、不貧困とか汚れとかそういったものの方が好きだったら、ね、ちょっと悪霊さん出て行かないでくださいって言って、もうその人にですね、いくらイエスの御名って、ね、悪霊、ね、出ていけって、ね、あるいはもういくらペシペシ叩いてもですね、もう本当に鉄板叩いてるかのようにですね、もう本人自身が悪霊と結託し、もう縛り付けてしまって、自分と悪霊さんを縛り付けてる人は出て行かないんですね。たとえ出て行かせたとしても、またすぐに戻ってきた時に、ああ、ウェルカムウェルカムしちゃうんですね。本当に厄介なものです。本人自身がですから、場所取りの問題だと言いました。本人自身の志、ね、この、ね、レギオンに使われた人みたいにイエス様の元に走っていって良くなりたいんですっていう志があれば、もういとも簡単に出てくるんです、悪霊は。
そうなんです、そうなんです、うん、そうなんです、そうなんです。だから自分が清く正しく生きたい、 と思って、そして清く正しく生きていくために努力をするんですね。悪霊がもう嫌な人っていうのは、もう悪霊が嫌な人はもう絶対にその悪霊が自分にまだ入ってきてね、自分を宿として、そして自分をね、そそのかして悪いことをしないように何をするかっつったら、もう本当に悪霊が好きなような場所にも行かないんですよ。悪霊が好きなようなものも持ったり、まだ見たり聞いたりもしない。そして悪霊が嫌いなこと、何かと、イエス様のこと、そして悪霊が嫌いなこと、良いこと、それをするんですよ。そうすると悪霊はふっと見に来るんですね。追い出されたものがふっと見に来て、あれ、良いことでコスメされてるね。そして良い思いでコスメされてる、で賛美でコスメされてる、祈りでコスメされてる、御言葉を宣言してコスメされてる、このコスメされてる、それを見て、ああ、もうここはダメだ、ここは私は場所取りできないつって、他のもね、場所取りができるような人のところに行くんですよ。場所取り、場所取りをさせてきてる。
本人自身のですから意思決定が肝心であるわけです。本人自身が相変わらず、ね、そういった汚れた、情欲や汚れた、その主の目から見たら汚れたものことが好きで、ね、お酒飲みたい放題飲んで、ね、家族別にどうってことないや、ね、そういう人は、ね、悪霊が好む飾り付けを、ね、つけている人であって、でそれで、ね、結局その人の中に、ね、御言葉で満たさない、死と賛美と霊の歌によってその人を充満させない、ね、するならば結局、ね、悪霊が戻ってきた時に、あ、これはいいコスメがされてる、もっと、ね、いい悪霊を連れて来てやろうじゃないか、ね、まあ人間の 目から見れば悪いんですけども、ね、もっと私の悪い悪霊が、ね、7匹連れて来させられてしまうんですね。でそしてその人の状態は前よりもさらに悪くなってしまいます。でそれで、ね、どのようにしてこの、ね、悪霊に勝つか、もう実はこのメッセージの中で何度も言ってるんですけども、結局場所取りの問題なんですね。10万の問題です、ね、悪霊、うん、そうです、場所を取らさない。皆さんの思いの中がもし心配でたくさん頭が場所取りされていて、ね、もう、頭の中から、ね、心配出ていけしって言って、ね、いい思いを、ね、無理やり考えようとしても、けれどまた、ね、結局いつの間にか悪い思いで、ね、満たされているとするならば、その人はどんどんどんどん、ね、その悪い方向に向かっていってしまいます。皆さんはですから本当に、ね、この御言葉によって、また健全な言葉によって皆さんの中を充満させていかなくてはならないですね。その点テフィニは非常に優れています。あの御言葉をもう強制的に、もうコツコツコツコツ、ね、強制的にその人の中に刻みつけていくからですね、テフィリンしている間はなんか悪い思いが入ってこないですね。心配している時とか、あるいはもう人からなんか気づけられるような言葉を受けた時とか、ね、もうすぐに御言葉を取り出してテフィリンしていると、ね、どんどんどんどんその、ね、人の心の中で御言葉が場所取りしていて、いつの間にかその問題が問題でなくなっている、ね、心配が心配ではなくなっているんですね。ですからテフィリン、ね、とても、まあ、貴重な、ね、ツールであるんですけども、特にこの今日のこの黙示録の12章から学んでいきたいことは、黙示録の12章の、10節から、読んでいきますと、その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。アメン。このサタンが天国から投げ落とされた時に、ね、天においてこういう大きな声が聞こえたという説がありますね。今や私たちの神の救いと力と 国と、また神のキリストの権威が現れた。悪霊が追い出された後に、天国が充満されているのは、神の救い、神の力、神の、国、これバシレア、国はバシレア、すなわち支配領域です。神の統治のその力が及ぶ範囲が、現れ、そしてなおまた、四つ目が、神のキリストの権威が現れた。キリストの権威が現れた。これらのものが、悪霊、悪魔、サタン、それが投げ落とされた後に充満されるべきところ、天国はこれで充満してます。私たちの神の救い、神の力、神の国、あるいは支配領域、そしてキリストの権威、これらで、充満されている状態が本当に、天国の状態であり、皆さんも、これらの4つで充満されているならば、皆さんのうちに天国が、あるわけです。そして、この悪魔サタン、私たちの兄弟の告発者で、日夜彼らを、神の御前で訴えているもの。ですから、悪魔サタンというものは日夜訴えるものなんですね。心の内にもし訴える思い、心があるとするならば、惑わされてはいけません。それは悪魔サタンに類するものです。ある悪霊に仕えた、人が、なんか精霊だと思っていて、それで精霊が、あざけるんですね、時たま。なんで私のことをあざけるのって言うんですけども、書いてある、聖書に書いてあるよ、あざけるものは悪魔サタンだよ、だからそれは精霊ではありません、もしね、だから踏みつける祈りしなさいって言うんですけども、けれども、彼らにとって踏みつけることは怖いんですね。もし聖霊様を踏みつけたらどうするのとかね、そういうふうになってしまうんですけど、聖霊様を踏みつけようがないんです、私たちは。悪魔サタンはイエス・キリストの名前で踏みつける。ならば、もうべちゃって、もう痛い思いして、足の下に踏みにじられるんですけども、けれども、聖霊様は私たちが踏みつけるような、そんな権威は私たちにはそもそもありません。ただし、私たちはイエス・キリストによって悪霊、悪魔サタンを踏みつける権威は与えられております。それをするべきです。そして11節にですね、何によって勝利したかということに皆さん注目してください。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。アーメン。子羊の血、すなわちイエス・キリストの血です。イエス様があの十字架の上で流された血、それは悪魔サタンを訴える、もう格好の材料なんですね。イエス・キリストが十字架の上で血を流された。なんで悪魔サタンはこのイエスの血がそんなに嫌いなのか。それは、悪魔サタンがイエス様を、罪のないお方、神の御子であられるお方を、十字架につけたからですね。人を操って、人を通して、だから、この悪魔サタンはイエス様が血を流された、そして血は叫びます。血は訴えます。悪魔サタンが、このイエス様を十字架につけたこと、これ悪魔サタンが勝利したんではないんですね。あいにくイエス様は復活されました。そして勝利しました。そしてそのイエス様が流された血は悪魔サタンを逆に訴える。もう永遠に許されないということ、その証拠となってイエス様の血が、もう掲げられるところには悪魔サタンはそこにおられないんです。イエスの血、このイエスの血潮と、それからもう一つ、自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝ったと、あります。アーメン。ですから、自分自身の証、イエス・キリストが主であると、そして私はイエス・キリストにつくものであると、そして悪魔サタンはもはや敗北者であるという、その証の言葉を保ち続けること、これによって彼らは打ち勝ったんです。そしてさらに、彼は死に至るまでも命を惜しまなかった。で、ここの、死に至るまでも命を惜しまなかった、ここの命、これギリシャ語ではプシュケーです。プシュケー、ですからプシュケーとは心理学の元の言語なんですね。心理、サイコロジーの元です、プシュケー。で、この、プシュケー、要するに自分の思い、意思、感情のことです。ですから、自分自身の思い、意思、感情、これを、御言葉のようにそれらを、死に明け渡す、それがまた勝利の秘訣のうちのまた一つです。 自分の思い、意志、感情、これね、御言葉に対して逆らいたいな、けれども、いや、自分の思い、意志、感情は死に明け渡して、そして、イエス様の御心を取ろう、イエス様の御言葉を取ろう、これが自分の命を死に明け渡すということです。ここで言うところの、自分の命、ここね、ビオスの命じゃないです。ビオスの命だったら、このね、心臓とか、ね、あの脳波が生きている状態の命、ね、これがね、まあですから、殉教をしなければ私救われないのって、そういうことじゃないんですね。要するに、誰でもイエス・キリストの御言葉と自分がね、相対するときに、自分を殺して御言葉を生かす、ね、御言葉の通りを行う、ね、その人が、ね、結局この、ね、勝利者の秘訣です。彼はね、自分の命をも惜しまない。で、ね、まあ、もう一度言いますと、ね、この勝利の秘訣は、ね、3つあるんですね。1つ目は子羊の血、ね、2つ目が証の言葉、ね、自分自身の証の言葉で、3つ目が、ね、プシュ系を、ね、この御言葉の方を優先させること、自分の思い、意志、感情、これを、ね、自分由来の、ね、あ、礼拝怠けたいなとか、あ、お酒飲みたいなとか、ね、あの汚れた情欲見たいな、ね、そういうことを捨てて死に至らして、そして御言葉の方を取るということ、この3つをする人が、ね、この悪魔サタンに勝利する勝利者です。ですから、心の中、場所取り合戦、この3つのことによってどんどんどんどん勝利していくならば、ね、自分の中でもう本当にすぐに、ね、怒りカッとなっていたその領域が、ね、そのプシュ系がどんどん死んでいき、そしてイエス・キリストを証しし、また、ね、個室の血潮によって清め、そしてどんどんと、ね、その領域によって勝利し、また、ね、その次はその次の、ね、心のある部分の領域において勝利し、そして心の内がどんどんどんどん、ね、場所取りが、ね、イエス・キリストへと、イエス・キリストの場所がどんどんどんどん増えていくんです。そして、ね、この悪霊が追い出されたのであるならば、私たちはそこを本当に命の言葉で満たしていくべきです。で、それで、ね、この十二節で、ね、それゆえ、天とその中に住む者たち、喜びなさい。しかし、地と海とには災いが来る。悪魔が自分の時の短いことを知り、激しく怒ってそこに下ったからである。アメン。ね、天とそこに住む者たちは喜びなさい。ね、この天に住む。この住むという言葉、ギリシャ語でスケノーと言いますね。スケノー。あの幕屋を張るとか、テントを張るとか、仮住まいをするという意味ですね。ですから、もしその人が天に、ね、置いて幕屋を張っている、天に仮住まいをしている、そういう状態であるとするならば、その人は喜ぶべきです。なぜなら、ね、もはやその悪しき者たちは、その悪しき者たちはいなくなったから。けれども、ね、地と海に、ね、そこにおいて幕屋を張っている人たち、地上において思いを、ね、持ち、地上において住みかを、ね、得て、ね、地上のことを第一に優先にしている人は、ね、災いが来ております。なぜなら、悪魔サタンはその、ね、地上に下っているからです。ですから、私たちはいつも思いは、心は天に住まいを設けているべきなんですね。
だから、要するにね、悪霊サタンが喜ぶような、ね、場所、人、物、こと、そして思いをしない、自分の中にしない、そうすればね、地に住む、ね、地に落とされた悪霊が自分に近づくことができないって言ってるんですよ。悪霊サタンが喜ぶような場所へ行かない、人と会わない、物をね用いない、ね、ことを聞いたりしたりしない、そうすれば地に落とされている悪霊サタンが私に近づくことはできないって言ってるんですよ。だから私がある姉妹に言ったこと、私どうしたらいいんですかって言われた時に、あなた自分から何かしようと思わなくていいんだよって、あなたの周りにいる教会にいる、ね、模範的な人たちが何をするのかを見て、それをそのまんまね 自分もあそうしようと思って心して、そしてそれができる時にそれをする、それだけでもう解放されるんだよって言って、なんでそう言ったかって言ったら、もうすでにその人たちは解放されているから、解放されているのでね、この人たちに変なものがくっつくで、変なものをくっついていれば変なことをするよ。で、だから何をしなければならないかって言ったら、本当に良い場所にいる人、良いことを話す人ね、言葉の領域、行いの領域において良いね、領域を持っている人と一緒にいること、それが自分がね、本当に地に落とされている悪霊作家に襲われてね、襲われて不幸になれならない、その秘訣がということなんですよ。場所取りですよ。イエス様を場所取りすれば絶対に変なものが私たちにはくっつかないね。場所取りの一番いい方法はね、御言葉をテピリンする。御言葉をテピリンすると、テピリンした御言葉を暗唱しているから、暗唱している御言葉でコスメされているね。暗唱した御言葉でコスメされていると、悪霊がその人には見に来て、ふっと見たら、あれ他でもなく御言葉でコスメされてるんだよ、その人。悪霊が一番嫌いな御言葉でコスメされてるから、その人の中には絶対入らないです。だから悪霊が覗きに来ても絶対に自分に入れないようにするためには、一つ、見言葉でコスメをする、テピリンをする。テピリンしたね、人を覗きに来てふーっと見て、あれ見言葉でコスメされてるよ、ちょっとここは入れないよ、なんであの神の国パシレイヤーがここにあるのね。悪霊がその人の中をふっと見てね、あれ神の国パシレイヤーがなんでこの人の中にあるのということになってしまうんですよ、ね、絶対に絶対にね、振り向きざまに忘れる、違うよ、それは。
悪霊が、ね、好むコスメを、ね、してはならないですね。私たちは主が喜ぶコスメをするべきです。あの花嫁、10人の花嫁の話で、5人が愚か、ね、5人が、賢かったって、ね、その時にもコスメが出てくるんですね。その時、ね、5人の花嫁は、ね、愚かで油を用意していなかったって、ね、5人は、ね、賢くて、ね、油を用意していて、いつ死が来ても大丈夫なように、ね、油を、ね、持っていたんですけれども、でそれで、ね、主人は思いがけない時間に来ます。5人の愚かな娘たちは、ね、まあ、まさか日が暮れた後に来ることはないだろうって、ね、自分の時間で生きておりましたけども、しかし花嫁、ね、5人の賢い花嫁は自分の時間じゃなく主の時間で生きてました。主がいつ来てもいいように、ね、油を用意しておりましたけども、で夜中になってですね、みんながうとうと眠り出した頃に、空花婿が来たぞって言う時が来ます。でその時に5人の賢い花嫁たちはですね、自分の灯火をコスメした、ね、整えた、ね、自分の灯火を整えた、ね、それで、ね、花婿を迎えることができたんですけども、しかし5人はですね、コスメできなかったんです、ね、油を用意していなかったから。マタイの福音書の25章の、まあ、前半の方に確か24章の次だったと思うんですけども、25章の前半ですね、この7節に、娘たちは皆起きて自分の灯火を整えたと、ね、書いてあります。これコスメをですね、コスメ、悪霊の好むコスメではなく主の好むコスメを常日頃、ね、していたから、ね、そうなんですね。ノーブルって化粧品扱ってますね、コスメ、ね、主の、ね、喜ばれる、ね、コスメをしっかりと日頃から整えて、ね、私たちは、ね、それをしているべきであって、決して悪霊の好むコスメを、ね、 整えているべきではないんです。主が、ね、喜ぶコスメ、ね、これを常日頃整えているために私たちは、ね、常日頃油貯金をしておくべきです。ね、油貯金はどうやったら貯まるか、ね、月瀬まねだ、ね、ということをこのずっと前メッセージしましたね。油絞り、ね、月瀬まね、すなわち私の思いではなく主の御心がなりますようにという、ね、もうまさしく自分の保守系を、ね、それを死に至らしてでも主の御言葉に従順するその祈りが大事だってということを申し訳に書いてある通りです。で、私たちが、ね、この主の喜ばれるコスメ、ね、これをしておくべきであり、そして、ね、悪霊に悪魔サタンに打ち勝つその秘訣、それは場所取りだ、ね、ということを見ました。最後に、ね、コロサイ人への手紙の3章を開きたいと思います。コロサイの3章の、15節から17節のところです。コロサイ3章の15節から17節、これも場所取りの問題です。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。アーメン。16節にキリストの言葉を、ね、豊かに住まわせなさいと書いてあるんですね。宿るようにしなさい。皆さんの心の中にキリストの言葉が宿って、ね、住まわされて、もうそれで充満になっている状態とするならば、ね、主に対して主の好まれるコスメを身につけている状態、悪霊サタン悪魔が、ね、それを、ね、嫌がるコスメをしている状態ですね。キリストのことを住まわせ、さらに、ね、知恵を尽くして互いに教え、ね、互いに戒め合う、ね、それから、ね、詩と賛美と霊との歌とにより、ね、ですから賛美です、ね、悪霊は賛美も嫌います、ね、ダビデが盾事を奏でてる、ね、あの信仰のいい人が奏でるメロディー、それは悪霊が嫌がる音です、ね、賛美を皆さんのうちで、ね、奏でているべきです、ね、もし、悪霊悪魔サタンがもうどうしても、ね、頭の中に声、ね、張り上げるようだったら、ね、賛美を流すんです。賛美を流し、また、ね、御言葉、ね、特にこの御言葉そのままが祈られている、込められている賛美、これ力強い賛美ですね。最近の、ね、ゴスペル、それもいいんですけど、しかしやはり、ね、この賛美歌、ね、英語で言うとこのヒムン、ね、まあ、古くからある賛美歌はもう本当に何世紀にもわたって人々がそれによって養いを受け、それによって主を褒めたたえ、主を喜んで、そしてそれによって本当に人生のあらゆる、ね、困難が解決されていた、そういったね、賛美歌、これとても有効です。詩と賛美と霊との歌により感謝にあふれて心から神に向かって歌うこと、これが皆さんの中に充満している状態であるならば、悪霊が戻ってきようがないんですね。場所取りの問題なんです。皆さんの中に起きる、皆さんの中が本当に天国で場所取りされている、御言葉で場所取りされているということであるならば、皆さんのうちに、ね、もはや、ね、悪魔サタンが、ね、入り込む隙はなくなります。もはや天国においてはこの、ね、悪魔がサタンが、ね、場所取りを失って、そしてもう地に投げ落とされてしまいました。何しろサタン、ね、もともと、堕天使です。もともと天にいる存在でしたが、しかしこの主に対する反逆のゆえに投げ落とされました。場所が居場所がなくなったんです。本当にこの、ね、教会という場においても、私たちが、ね、清い、ね、また御言葉を通し、また賛美を通して本当に清い状態を保ち続けるならば、 ね、悪霊に使われた人が入ってくるですね、もうその中に悪霊がもうちょっと居場所がないかのような、もうそういった心地悪さを覚えるんですけど、しかし本人自身の中に良くなりたいという心があるならば、ね、多少、ね、中にいる悪霊が騒いでもけれども、ね、この場所の中にいて、そして生徒たちの祈り、生徒たちの賛美、そして生徒たちの信仰の混ぜ込められた御言葉宣言によって、ね、悪霊は、ね、もちろん出ていかすことも可能です。ただし最も重要なのは本人自身の心構えです。イエス様に向かう心構えです。これを持って本当に皆さんの中に豊かに御言葉を住まわせ、詩と賛美と霊との歌によって、ね、心から死に向かって歌い、そして、ね、皆さんのすること、ね、言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの御名によってなして、主に向かって父なる神に感謝しなさいと書いてある通りに、皆さんも本当にこの御言葉の通り主に喜ばれるコスミをして、そして主に喜ばれる皆さんでありますように、悪魔サタンに勝利する皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今皆さんそれぞれが今いただきました御言葉をそれぞれの中で反芻し、思い巡らしつつ、主を呼び求めてそれぞれの祈りをする時をしばし申したいと思います。それでは主の御名を参照しましょう。
主よ、主よ、主よ。
ハレルヤ、愛する天皇の様、豊かに豊かに豊かに知識をね、こしめさせてください。あなたの御言葉で固執させてください。あなたの命で固執させてください。私たち一人一人がイエス・キリストにあって豊かにイエス・キリストの御言葉を私たちの中にしまわせ、固執して、そして知恵を尽くしてお互いが教え合うことができますように、主をあなたが助けてください。私たち一人一人が深い同情心で、ただ慈愛で謙遜で柔和で寛容な思いで主をコスメしていることができますように、主をあなたが私たちを祝福してください。そしてイエス・キリストにあって、イエス・キリストにあってこのようなものと私たちがしっかりとコスメして、イエス・キリストにあるボロボロを主の正面にさせることによって、悪霊サタンが私たちを許しにしても居場所がないということを私たちが示していくことができますように、イエスの御名と地上と命と栄光でコスメさせてください。主の御名が崇められますように、私たちを助けてください。イエスの御名と地上と命と栄光で、私たちのこの思い、この感情、霊魂の中は本当に主をイエス様にあって満たされて、そして悪霊サタンが本当に出口込むような、その空間を作ることがありませんように、出口に立つような主を、そのような空間を置くことがありませんように、イエス様あなたが助けてください。私たちのあらゆるこの空間をあなたの御言葉によって満たしてください。そして普通に乱れた霊ともが私たちを許しに来たとき、私たちの中に入る場所はないということを知り、ちょっと私たちを許しに来ることがありませんように、イエス様あなたが助けてください。イエス様にあって私たちは本当に良い遊びにさせて、イエス様、イエス様、本当に私たちがイエス・キリストにあって主を空間をきちんと満たしていくことができますように、イエス様あなたが助けてください。
今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの枯渇者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。 彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。主よ、もはや私たちがあなたに会って勝利者となっていること、この立ち位置を決して主を離れることがないように、主よ、私たちが悪しき者におびき寄せられて、あるいは罪の楽しみにおびき寄せられて、この立場を離れることがないように、しっかりとあなたに会って立ち位置を得て、一切の訴えるものや、また悪魔、サタン、悪霊、そういった類が主を場所取りする、そのような場所が一切なくなっていく私たちとならせてくださるように、主よ、本当に一人一人が場所取りということにおいて、主よ、それに気づいて、悪魔、サタンは主よ、何か武器によって戦うものではなく、むしろ場所をなくさせることによって追い出すものであるということを、これをはっきりと知っていくことができる一人一人でありますように、私たちに主よ、この奥義を、極意を示してくださったことを感謝します。私たちはそれに豊かに私たちの中に御言葉を住まわせます。主よ、御言葉を住まわせて、そして一切の悪しき者のそのコスメを断ち切って、主に喜ばれるコスメを私たちがしっかりと灯火として輝かせ、花婿なるイエス様、あなたが来られるときはしっかりとこのコスメを整えて、あなたに灯火を掲げる賢い乙女たちでありますように、主よ、あなたが一人一人を祝福ください。イエス様の名前によって祝福してお祈りします。
アーメン、
アーメン、アーメン。今私たちの心思いをイエス様の御言葉によって、そして賛美によって豊かに埋め尽くす、その決心の祈りと宣言をしていきたいと思います。それでは主の名を呼びます。せーの、
主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ